主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき542回になります
542。
はい、
はい、はい、
100均で
100均、
うん、うん、買い物した品って大事にしないね。
そうですか。
うん、
どうかな。
ケリーさん、仕事でお買い物したレシートってのは、ルーズリーフに貼ってファイリングしてるんですね。で別に特に書き込むためのルーズリーフとして使わないので紙質に特にこだわってないんですよ。
は
あ
は
あ、そしたらまあ安いのでいいからって思って、まあ、100均のね、
うん、
それなりのもののルーズリーフを使ってて、
う
ん、
ルーズリーフってこうあれやな、穴開いてるやつ
やな。穴開いてるやつね、うん、で
閉じパチッと閉じとくわけ。
そうそうそうそう、うん、でそれがちょっと少なくなって心細くなってきたから、
うん、
あ、また100均に行って買いに行かなきゃって思って買ってきたんですね、
うん、
あ、これで安心だって思って、
うん、
で僕の仕事部屋の文房具置き場にですね、うん、
はい、
山のようにね使ってないルーズリーフが、過去にまとめ買いしたルーズリーフ、さらにその過去にも買ったルーズリーフが山のようにありましてですね、あれかなり無駄遣いをしている。
忘れてまた買っちゃったってパターンね、
うん、でもさ、100均で買ったのってさ、すぐ置き忘れたりなくすよね。
そうかな。
でもなんかこれが1000円のルーズリーフだったら、ここに置いてあるから在庫あるかとか、まだ足りるかなとかってなんか意識すると思うんだけど、100均だからいいやってちょっとなっちゃわない？
どうか
な。やっぱ生活レベルの違いなんでしょうかね。
ルーズリーフなん
だ。ルーズリーフだけ、ルーズリーフで限ったもんじゃないけど、他の100均で買ってきた食器とかさ、まあ、食器買わないけど、
まあ、食器な、
まあ、壊れてもいいやっていうつもりで、まあ、
そうやな、消耗品というか
感じで
予備的なやつとか、
うん、あとね、ほらマジックテープのでこう束ねるような、
マジックテープってあのバリバリ
バリバリで、マジックテープ製のなんかこうコードを束ねるようなのとか、
こういうやつね。
ああそうそうそう、うん、あるじゃんね、
はい、
うちの番組のグッズもマジックテープでこう束ねたりしてるけど、
はい、
これもこういう時に必要だからって買って、
うん、
2,3 個余ったりするじゃん、
うん、
どこへ置いたか覚えてないんだよ ね、
まあ、ね、確かあったなっていうのね、う
ん、でもほんでないから、まあ100均行きあるからって買ってきて、うん、3日後出てくるんだ よ、
ね、だいたいお前ここにいたんかみたいな、
う
ん、
で今度こそ忘れない、ここに入れとこって、うん、置いとこって言って忘れんの。
そうそう、で確かあそこで見たよなっていうのも、うん、ないんだよね。
これが1000円のマジックテープだったらここまで忘れないと思う。
違うな、買わないでしょ。100円だから買うでしょ。
そうだね、
1000円だったらそもそも買わないでしょ。もう紐でええがなったの。
そうだね、
輪ゴムでええやったの。
そうだね、
もうルーズリーフも100円やから買う。1000円やったらもう別にチラシの裏でいいわけでしょ。
そうだね。うん、
何の話
だ。いやー、なんか大事にしないよなって思って、100均商品って。
うん、
うん、
まあね、
でもこのクリップはダイソーだよ。
ああ、これそうだね。
これも大事にしないね。
まあね、うん、気を使い捨てというかね。
あちこちにこれ落ちてるよね。
落ちてる、
家中ね。うん、うん、大事にして。
もっとそして大体君からもらったやつばっかりだ。あなたが毎度こうやってこの資料を閉じてるのがなんかその辺に、この辺とかにいっぱい。だって自分で買わないし。
あ、そうなの。
え、クリップ使う今。
え、使うよ。うちやっぱこの書類束ねるとき、この A と B とってして、で 一つにまとめとき大きなクリップか、あの何挟むやつ、
あこんな、
うん、あの洗濯バサミみたいな、はいはいはい、挟むか、ほら穴開けパンチして穴開けて閉じる、
うん、
あれなんていうの、ファイルのさ、
うん、
あのグーだけみたいなやつ
ああのこんなやつね、
そうそう
ヒゲみたいな、
そうそうそうそうそうそう
グーだけ
中あの紙のファイルの中だけあれなんていうのね、閉じるの、
ね、あールーズリーフだけをこうね、
うん、閉じるやつね、
ありますな、
うん、その閉じるの常に30本ぐらい常備してるし、クリップはこのビニールポーチあるじゃん100均に、これの一番ちっちゃいやつにパンパンに入れてやる、
パンパンに入れてやる何に使うの、
え、なんか使うじゃん、
要はペーパーレスの時代ですよ今、
いやでも紙で提出しない、ここだって紙じゃん、
まあまあまあ、
うんうん、それとそのクリップ、あそのゼムクリップじゃなくてその洗濯バサミみたいに紙挟むやつも あのプラスチックの箱にパンパンに、
うん、
買いだめでありますよ、
なんかそういう性分なんじゃない、ネズミみたいなもんで、なんかこうタンクにいつも倉庫にはいつもパンパンに入ってないと、そうそうそうそう、なんか不安になるみたいな、
そうそうそう、
口こら
リスみたいなね、
そうそう
そうそうそう、あの文房具とかもそうだし、だからほら修正テープなんかも予備 2,3 個は必ず持ってる、まあね、洗剤系とかもそうね、
あ、
うん、
やべえな、
うん、在庫いっぱい持ってないと不安、うん、あれよ今あのふるさと納税でトイレットペーパー、
あ
納税したらもらえるからさ、
製紙工場が
集まってるのみたいな、そうそうそう、あれいいよ、腐らないし、
あ
でも
そう、
それの収納しとく場所にも入らない、100ロールぐらいもらえるんですよ、
100ロール、
うん、
へー、1年
持つ1年
使い切れないぐらい、どれぐらい使うかな、
1年半ぐらい、
ペーパー、へー、
うん、でティッシュペーパーもそういうとこでもらうのね、で1万円ぐらい納税したら100箱ぐらいもらえるんだけど、うん、減らない、
うん、
でちょっと少なくなりかけてきたので、うん、また追加でもらって、うん、今倉庫にあふれてるの、
うん、
ティッシュペーパーとトイレットペーパー、うん、であとあれももらったよ、キッチンペーパーも、
あ
ーそのふるさと納税で数十ロールもらって、
うん、
冷蔵庫の上にタワーのようにキッチンペーパー積んで
やべえな、将来ゴミ屋敷確定だな、
いやなりませんよ、でも
やべえな、
あのあ、なくなりかけた時に買いに行こうって言って、うん、行けないじゃんで、あ、行かなきゃいけなかった、あ、なくなっちゃったなんていうのが嫌だから、常にストックは1じゃなく 2,3 置いとかないとダメ、
どこ、なんかあれなんですか、山奥とかに住んでるんですか、
うん、いや
近所よりスーパーやコンビニないんですか、
いやあれは第二の倉庫じゃん。
第二の倉庫。
うん。
いいじゃん。
まず第一我が家の倉庫に常に詰め、溜め込んどく。
残り2割になったら買っとけばいいじゃないですか。
だってその時に行けないかもしれない
さ。あと毎日街に出てんでしょ、仕事で。
でも買いたい気分の人をさ、明日にしようっていう気分の時もあるじゃん。
そうでっか。
しない？ストックとか買い込まない、
置いとくはしますけど、
ね、うん、常に満たされてないと、
それによってなんかこう自分たちの生活が圧迫されてたらなんか本末転倒じゃない、
ストックは120ですよ、100じゃなくて120 、うん、で困ったら分けてあげることもできるかもしれないじゃん、
あ
多分分けないと思うけどね、
戦争でも始まるんですか
いつ使うか分かんないけど、うん、台風とか来た時にあの窓割れないように養生テープっていうんですか、 あんなんも 2,3 個100均で買って使わ
せた、なんかあれなんだ、健忘症とかだじゃん覚えてないじゃん、
覚えてる、不安は不安だと、
本とかもなんか同じ本3冊持ってるんちゃうやろな、
それはない、
大丈夫、
でも文庫版と新書版とハード版とか持ってるよ、
それはいいけど、
うんうん、はい、
前買ったっけみたいな本買ったら実はあったとかじゃない、
いや数年に1回ある、
まあ、
でも、うん、で 家に帰ってから確認してもう一回本屋行くよ、うんうん、そんな無駄遣いはしません
、はい、でも100均では無駄遣いする
無駄遣い、うん、さあ、
何の話だ
今回はですね、うん、江戸のグルメシリーズです。
あ、ずっとやってるやつ、
ね、はい、
はい、
参考にいたしますのはですね、うん、江戸のヒット仕掛け人、檜山義明さんがお書きになって東京新聞から出ておる本です、
はい、
うん、東京新聞はね、おもれき公認の中日新聞
出た
のね、
はい、
グループ会社、
うん、
まあ、中日新聞東京支社みたいなとこがね、うん、出してる新聞ですね。さあ、江戸時代のグルメにまつわるお話を紹介しているシリーズなんですけれども、
うん、
今回はね、酒仙、
酒の戦ですね、酒仙、
うん、酒の戦い、
戦うという
ですね、こういうのがね、江戸時代に流行ったそうなんですね。
あ、
まず酒の話ですね、
うん、
慶安年間、
慶安年
間1648年から52年、だから17世紀の中頃ですか、
うん、江戸時代の最初の、
ね、慶安の遅れ書きのやつですね。
ああ、そうですね、
うんうんうん、この頃になるとですね、
うん、
お酒の値段が安くなってきたそうです、う
ん、はい、
江戸での酒の値段が安くなってきたそうです、
うん、はい、
お酒は大阪から、
うん、
樽海鮮、まあ、船で江戸に運ばれてきたんですけれども、はい、まあ、東北地方の太平洋沿岸航路っていうのができ 、うん、開けてきたおかげで、
うん、
東北地方の米が、
うん、
出羽の国とか仙台とか、
うん、
東北地方の米が江戸に運ばれるようになってきて、
はい、うん、
江戸周辺でもお酒が作りやすい環境っていうのが整ってきたんですって、
うん、はい、
まあ、その辺から、米、あ、酒がちょっとたくさん作られるようになったのと、
うん、
この慶安の頃は豊作が続いてて、うん、米ちょっと米余り状態になってきたらしくって、幕府は酒用の米への統制を、
うん、
とかこうしてたんだけど、まあ、米の値段が下がらないようにって言って、うん、こういう統制をちょっと緩めたんですって、
うん、
それで江戸周辺関東でも酒造りが活発になって安い酒がこう出回るようになったそうです、
うん、はい、
この頃から東北でも米って作れてたんだね。
東北で米は作れてるでしょ。
なんかほら、米ってさ、寒い地域は一応作れないじゃん。東北はこの時代はもう普通に作れん。
日本仙台米なんていうのは当時江戸で流通してる米のほとんどは国産だって言いますからね。
あの、去年2023年は猛暑で、
うん、
米がなんか暑さで白くなっちゃったっていうのでね、
実がね、入らないとか、うん、新潟県とか大変だったみたいですね。
やっぱ今ってさ、
うん、
北海道の米うまいね。
ああ、うん、なんとかピリカと
か、ね、そう、夢ピリカうまい。
そう
だ、もう今もむっちゃ気に入ってる。ちょっとコシヒカリさんよりちょっと高いんだけど、ほんなベラボンに高くないよ、
うん、
数百円レベルなんだけど、
うん、
ちょっと高めなんだけど、
うん、
夢ピリカね、
うん、
あの食感好き。
あ、そう
ですね。あの、お弁当に入れても冷めても、なんかお赤飯みたいなもち米っぽくって硬くパサパサにならないっていうのかな。
へ
え、うん、ちょっと大好き。今いないのかな、夢ピリカ作ってる人いないのかな。
また無心だよ。
ね、だんだんほら、その米の産地、子供の頃さ、
うん、
北海道が米の産地なんて考えられなかったじゃない。
そんなことはないですけど、
その有名なブランド米、笹西かこしひかりちょっと新潟とか、
まあね、
その仙台とかさ、
東北の笹西っていうのが大体ブランド米でしたね。
でもちょっと前からほら秋田小町とかさ、うん、ちょっと一つ北に行っちゃったじゃん、うん、 今北海道じゃん、逆に、うん、南九州とかって今米取れるの？
取れるでしょ。
取れるね。で、気候が変わってきたから、その寒さに強いとか暑さに強いとか、そういう品種改良っていうのは必要になってくるのかも。
だから魚なんかもね、こうだんだんこう南の魚が北で取れるようになって、こう、ね、なんだろう、
北上してたりね、
だんだんこう、うん、気候がちょっとずつ北にずれてったんですかね。
でなんかさ、ここ数年のね、話聞くとって思いますけどね、うん、江戸時代ね、はい、江戸では東北の米が入るようになってきました、
うん、
で関西のさ作られたお酒は、
うん、
下り酒、
下り酒
って言ってちょっと上質なお酒だったそうです。下り酒は東京だと一升で、
はい、
一升瓶で130文だ
った。130文。
で、関東で作られた酒は、一升40文だったそうです。
だいぶ安いね。
3倍値段が違うんですね。で、まあ、安い酒が飲めるようになったので、まあ、そういう時代になったんですね。
うん、
なので、江戸ではですね、たくさんお酒飲めるので、
うん、
どれだけ酒が飲めるのか、飲み比べをする酒仙が流行します。酒
の戦ってのはそういうことか、うん、大酒会ってやつやな、
うん、
あ
ということですね。水月さんは日本酒はどれぐらいいけます？
いやどうやろうな、
物にもよるんだけどね。
日本酒だけでひたすら飲むってこともあんまりないしな、
まあ、ちょっとね最後ね余ってるなってきちゃうって、まあちょっと辛口だと違うのかもしれないけど、
一生はしんどいかな。
4号瓶は開けられるね。
あ、うん、5号瓶半、あのちっこいのぐらいがまあちょうどいいかな、飽きずに最後まで美味しく飲んで。
そうだね、720cc の4号瓶だと調子づいて楽しいと飲んじゃうね。
まあそうね、その前後にちょっとシュワッとしたのを飲んだら、まあ大体いいかなって感じですね。
はい、茨城俊作さんっていうお医者様がいて、
うん、
この人は大酒飲みだったんですって、
うん、
でこの茨城俊作さんは、
うん、
地王坊タルツグと名乗って、
うん、あペンネーム
で、うん、こう大酒飲みとして名を馳せてたそうで、
うん、
東の横綱として有名だったみたいですね、うん、で川崎、
はい、
これ神奈川県の川崎ですね、
はいはいはい、
の大地主に、
うん、
池上太郎左衛門さんって人がいて、
うん、
この人も大酒飲みを自慢してた人で、
うん、
オロチマル底深と名乗っていたそうです、
うん、
西の横綱底深さん、
あ、で、しこ名だね、うん、要するに、はいはい、
東の横綱タルツグさん、
うん、
ということで、慶安2年、
うん、
1649年10月にですね、
うん、
タルツグが、
うん、
底深に挑戦状を送り、酒仙会が開かれました、
うん、
7合入る大きな杯、
はい、
7合だよ、
7合はすごいな、
700-800ml 入るってことだよね。
そうやね、
ね、7合入る大きな杯でどれだけ飲めるかを競いました、
うん、
さあどっちが勝ったと思いますか？
タルツグ、
ブブー、結果はね引き分けだったそうです。ちなみにね、別にこの2人だけで戦ったんじゃなくて、
うん、
他の人も参加してて、うん、まあ要は大食い大会、大飲み大会みたいな大会みたいなので、3位はですね、元僧侶の自鉄坊赤常赤さんって人だったそうです。
まあまあ、
まあ、どんだけ飲んだかちょっと分かりかねますけども、
うん、
はい、このね酒仙が、
うん、
大志河原の酒合戦と言われたそうで、これ 大志河原っていうのは川崎にある地名だそうです。
川崎大志
ってね、うん、ああなるほどね、うん、この様子は、絵草紙とか、
うん、
そういうのになって売られて、
ほう、
この主戦っていうのが江戸で流行ってんだぜっていうのが地方にまで広がります、うん、で全国各地で酒の飲み比べが行われるようになりました、
うん、
まあケリーさんも水月さんも飲める口なので、
うん、
ね、まあ、失敗談もいろいろとありますけど、
そうですね、
自称酒豪だっていう人を潰したこともあるので、
ああ、そうなんですか。
うん、
うん、
あの、これでよ、もう終わりみたいな感じの時もありましたね。
はあ、うん、酒豪を自ら名乗って、
うん、
これで終わりぐらい、ね、で、
その人の。その人の周囲ではこの人は酒豪だって言われててって言ってて、この間の記憶ないんですかって、僕全然普通だったんだけどとかっていうようなのはありますね。
うん、
まあでもね、そんな若い時みたいに浴びるようにはね、
ああ、そうやな、
飲めませんけど、
ちょっと次の日残るようになったかな。
残ります。
うん、
あ、そう、それは飲み方が悪いんじゃない。
どうなの。どういうこと。
あんまり、それはね、4時ぐらいから12時ぐらいまで飲んだりしたら次の日残ってたりするけど、普通の飲み会じゃ残らないね。ほろ酔いで帰るっていうのありますけどね。うん、
帰る段階でほろ酔いになってるの。
あ、酔った酔ったって言って、うん、そんなほら、お寿司詰め持って、いや、酔った酔ったって、こっち取り足で、過剰なことは言ってないね。
あ、そうですか。うん、
あと、あれだよね。普通の居酒屋の飲み放題とかだと、悪い飲み方しない限り、あんまり潰れないね。ただ、その、普通っていうか、その、いいお酒を置いてるね。
うんうん、
安い酒じゃなくいいお酒を置いている居酒屋とかのなんか周年とかお祝いイベントみたいなので、うん、今日は店の酒飲み放題だよって言うと、こことばっかり飲んどかなきゃ損じゃん、
うん、
ああいう時は酔っ払うね。
それが悪い飲み方ってこと。
うん、僕はね、うん、この間もそういうちょっと純米酒飲み放題みたいなイベント行って、
欲が出ちゃう、
欲が出て元取らなきゃって言って、ガブガブピッチも早くなっちゃうから、それもあるかなって思うよね。
いけませんな。
はい、
うん、
で、まあ、この酔った上で、
うん、
喧嘩や口論、乱暴老的、うん、人情だったっていうのが、
うん、
頻繁になってきます。まあ、酒飲みが増えることでちょっと風紀が乱れてくるわけですね。
うん、
元禄9年1696年8月にですね、深酒取締法というものが布告されます。
うん、
どんな内容かというと、酒に酔い心ならずも不届きな行為に及ぶものは少なくない、かねて大酒を飲むことは禁止であるけれど、これからは今まで以上に大酒を飲むことを慎むようにせよ。自宅に 来客などがあっても酒を勧める必要はない。酒乱の者に対して酒を飲ませ、酒を飲ませた者は落ち度になります。
うん、
で、酒商売をする者は提供する酒を減らしていくように仕事をすべき。
うん、
このように申し付けます。もし違反する者があれば処罰すると、
うん、
いうことで、禁酒法ではないですね。
うん、
慎みましょうっていうレベルのものですが、
うん、
まあね、確かにね、ケリーさん酒飲みだって知られてるから、
うん、
人ん家にこうお呼ばれすると、あ、一杯、うん、ぐらい飲んでってよとかビールとかまず出てくるもんね。だし土産もね、酒だったりね、 ありがたくいただいてペロって飲んじゃうんですけどね、っていうのがありますが、そういうのも慎んでくださいと、いうことですね。本当は飲んじゃいけないの、江戸 時代って。
そんなことはないでしょ。
でもなんかそういう風な書いてあるじゃん。あんまり進む、でも飲んでるよねみんなね、うん、ドラマでも見ててもね。まあ一応ね禁止令ってほどじゃないけど自粛令は出てるけど、飲酒習慣は、やむことはありませんでした、
うん
うん、はい。明和年間1764年から72年、18世紀の後半頃にはですね、茶屋や料理屋ができて、
うん、
芸者という職業っていうのも誕生してくるんですね、
うん、
でまあ歌とかね音楽や歌踊りでが入ってこうお酒の席っていうのを盛り上げる、
うん、
そういう職業も出てきます、
うん、
でさらに芸事の座敷遊びも考案されたのもこういう酒の席が、
うん、
こう飲酒の機会がこう普及することで楽しく広がっていくということで、
うん、
まあお酒文化っていうのはねこのようにしてこう広がって楽しい遊びも増えていきましたよっていう、
はい、
ことなんですね。こういうのも江戸時代から流行ってきたっていう話なんですね。
まあそうですね、うん、まあまあ平和な時代になってこう食料が余裕が出てきたからこそ楽しめるもん
ですよね。確かに時代、うん、大河ドラマとか見てても、
うん、
その戦国時代とかって、
うん、
その戦国大名とかはさ、
うん、
白酒飲んでたりとかって見るけど、
うん、
庶民が飲んでる姿って見たことないねあんまり、
うん、
江戸時代の時代劇とか見ると居酒屋とかでさ、飲んでるみたいなのってあると思う。確かに平和だから飲めるんだね。
それはね、食べられるものをわざわざお酒にするわけですから、
そうです
ね、まあ、ある意味贅沢品ですからね、うん、空腹食わずの時代には、まあ、なかなか難しい問題ですよね。
こう海外から旅行に来る人が楽しみなのが、うん、歩きながら酒飲むとかね。
あ、
そういうのも
まあね、欧米はやっぱり結構
外で酒飲むって
結構まともな人は絶対しないですからね、
うん、
日本はその点結構まあ、ね、酔っ払って何やってもいいみたいな。
その花見で公園で酒が飲めるっていうのも体験したいとかっていうね、方も
ちょっとしたまああれなんでしょうな、異文化コミュニケーションなんでしょうね、彼らからすれば、
はい。さてもう一個紹介しますね。次はですね、牛鍋です。
牛鍋、
はい、
ほう、
ちょっと明治のとかが幕末の話ですけども、
はい、
参考にしますのはですね、日本の洋食、
うん、
青木百合子さんがお書きになって、はい、ミネルヴァ書房から出てる本を参考にしました、
うん、
これどっちかというと明治の食べ物かなとも思いますけども、ま
あ、洋食ですか、
はい、うん、明治初期に横浜や東京などの文明開化の象徴としてこう牛鍋っていうのが出てきますね、
うん、
食べたことあります？牛鍋って。
牛鍋なんだっけ、明治村の中にあるでしょ、
あるね、
あのお店ね、
うんうん、高そうで食べたことないけど、あ、
本当に、
うん、
こうなんだっけ、サイコロステーキみたいなのをちょっとお味噌で ね、味付けして、はい、
すき焼きじゃないんだよね牛鍋ってね。で牛な、日本初の牛鍋屋さんっていうのは文久2年、
うん、
1862年に横浜、うん、
入船町、
入船町の居酒屋を営んでいた伊勢熊さんっていうお店が最初だそうです。
う
ん、で、
うん、
あとね、慶応3年、
うん、
1867年の江戸芝の中川さんってい
う
お店、
うん、
明治元年1868年の太田縄のれ
ん
っていうお店も牛鍋屋の草分けとして名が上がるそうなんで、うん、
はい、
まあ、伊勢熊さん、中川さん、縄のれんさんぐらいが、うん、まあ、牛鍋発祥の店なのかな、
走りかな
と、うん、で明治10年頃になると、明治10年過ぎる頃には東京に牛鍋屋さん500軒超えるそうです、
うん、
だいぶ普及するわけですね、
うん、
だからこの10年20年ぐらいで 数件だったのが500超えるんだから、
うん、
すごいこう広がりようですね、
はい、
この牛鍋はですね、なんで生まれたかと言いますと、
うん、
外国人が食べていた牛肉料理に日本人が興味を持って作って生まれたそうです。
うん、
で牛肉の臭みを消すために醤油や味噌を使い鍋で煮込んでみたんだそうです。
うん、
あれ独特だよね、すき焼き鍋ってね。
そうですね、
すき焼きの時しかあれ使わないよね、すき焼き
鍋ね。うん、
日本人の好みに合って瞬く間にこう広がったそうです。うん、で鉄鍋に割り下を入れてそこへ野菜や肉を入れて煮ます、
うん、
ですき焼きは肉を焼いて、
うん、
その後にネギや野菜などを加えます、
はい、
で肉に火が通ってから割り下を注ぎます。
うん、
牛鍋は先に割り下が入ってて、
つゆに肉や野菜を入れる感じね、
うん、その違いが、すき
焼きは一回焼いてから後から汁を入れるってやつね。うん、
でもさ、家で作るとき割り下って作ります？
ねえ、まあ僕らがまあ関西ルーツなんで、関西じゃ割り下って基本使わないんでね。
そう、うちも
醤油と砂糖と水です
よね。そうそうそうそう、その鉄鍋に油敷いて、
そうそうそう、
牛脂だよね、牛脂敷いて、
そうそう
そう、でお肉焼いて野菜入れて砂糖醤油、
砂糖醤油かけて、
水かみりん入れる、みりん入れるかな、さっきのね、うん、そんな感じです。うち割り下って大人になるまで知らなかったですよ。
あ、うん、なんて言ったら東京テレビとかでやってる東京風のすき焼きってなんか割り下って使ってるから、ちょっとそれに憧れてやったことあるけどね、ちょっとやってみようっていうので、
うん、うち、なんだろう、なんかさ、あのしゃぶしゃぶの食べ放題とかの、うん、ああいうのの中にすき焼きも選べたりするとこあるじゃない。
ありますね、
うん、で学生の時にそういうとこ行ってすき焼きが出てきた時の作り方が、あのおつゆなくなったら割り下持ってきますからとか、何言ってるか分かんなかったんですよ。
だからそういう店はね、こう1個で済むからね、砂糖だ醤油だ水だっていうとめんどくさいけど、
まあ煮詰まったらね、水入れてとか ね薄く、味薄くなったらまた砂糖醤油入れてね、砂糖入れてってしてましたけど、そういう違いがね、
うん、
あの牛鍋、まあ、それ関東風のすき焼きと関西風のすき焼きですし、うん、牛鍋とすき焼きもは今度手順が違うんだよね、
うん、
基本的にね。でこの幕末明治の頃は基本的に日本では肉牛って生産していなかったので、
うん、
中国や朝鮮からですね、牛肉を輸入していたそうです。で神戸に家畜商が登場して、
うん、
で横浜に肉牛を供給できるようになったそうです。
うん、
で神戸にも外国人居留地っていうのがありますから、
はい、
で神戸から今度関西でも牛鍋っていうのも流行していきます。で最初は横浜東京で牛肉のニーズが高かったからそっちに持って行ってたけど、関西も関西で、
うん、
っていうことですね、
うん、
肉を焼く際にザラメと醤油で味付けする調理法が完成する。さっき言ってた関西風のすき焼きっていうの
は
この頃できたそうですね、
うん
うん、明治20年代東京では具材として白滝や豆腐が加わります。
うん、
入れるね、
入れますね、
いとこに入れるね、
焼き豆腐と、
焼き豆腐入れるね、
入れるよね。
でも普通のうち木綿、
あ、そうなんだ、
うん、
だってこの時ぐらいしか焼き豆腐って買わないでしょ。
買わないね、
うん、すき焼きのためにあるのかっていう、うん、
で関東大震災が大正時代にあるでしょ、100年前にあるでしょ、はい、あれで東京に、この時に東京に関西風のすき焼き店が出店してたそうです。
なるほど、
うん、このすき焼きという語源なんですけども、
うん、
まあ、いくつか説があるんですが、
うん、
すぎ焼き、
杉ってあのヒノキ杉の
木材の杉ね、うん、はい、
杉焼き、
杉花粉の杉ですね、
うん、はい、へぎ焼きっていう言葉かなって説があって、うん、これ寛永20年、
うん、
1643年に刊行された料理物語っていう本に出ている名前なんだって。杉焼きとへぎ焼き、
うん、
これ鯛などの魚介類と野菜を杉材の箱に入れて味噌にする料理なんですって。へぎ、
うん、
っていうのは杉材を薄く削ったものなんですって。
はい、
どういうこと？木の鍋で煮るってこと？
ね、こう曲げ物みたいにしてあるのかね。
それでそんなに木の鍋で煮れるんですか？
かまあ、まあ鍋にその箱ごと入れてそういう煮るのかな。
あ、じゃあ何、杉の香りがつくっていう
の、まあそういうあれなんじゃないの。
美味しいのかしらね。
杉焼きってなんかこうね、板にこうなんかこう塗って
たり、かまぼこみたいなやつや
もありますよね。でこう炙ったりとかこう下から焼いたっていうの、まあ、基本的にその木の香りがちょっとこうついて、まあ、風味になるってことですね。その杉焼きからすき焼きってこと、
うん
うん、っていう説。
説ですね。もう一個はね、すき焼き。すきはあの、
くわすきのすきね、うん、はいはい、
これ今日は元年、
うん、
1801年の料理指南、料理早指南っていう本に載ってるそうで、すきの上に 鶏肉を焼く、
うん、
色が変わったら食べる、
うん、
だから鉄板代わりに、まあ、
鉄板の代わりにその農機具のその鉄の刃の部分を
くわみたいなところで食べるんですね、
まあ、焼いてってやつですね、
うんうん、まあ、この辺からすき焼きってきたんじゃないかって言われて、
みた
いな、みんなが好きだからじゃないの。
まあ字はね、
うん、
うん、でも鍋のことなんとか好きって言うじゃん。
カニ好きとか言うよ
ね。
ふぐ
は違うか、好きとは言えないかな。おきすきとかね、魚介のもんとか、
うん、
なんかすき鍋っていうね、違うのかな。
その辺関係する、鍋関係でもするのかな、
ね、すきってそういうとこなんじゃないのかな、うん、どうなんだろう。
これもね、江戸時代の終わりぐらいから、
まあまあ、ね、うん、
流行ったもので、最近食べないね、
すき焼き、
うん、
あ、なんかお呼ばれした親戚のうちとかに行ったら大体
パーティー料理ですね。
そうそう
そう、うん、
家で行ったらなんか一応すき焼き食べさせてくれるみたいな。
うん、昔はなんか週末とかすき焼きだったよね、日曜日とか。
あ、家で、
うんうん、で次の月曜日の朝はすき焼きの残りを、
あ、そうそうそ
う、
う
ん、
うどん入れたり、ご飯入れたりね。
そう、お餅入れての好きだった。
あ、
ね、なんか久しく食べてないな。あの、いいとこには食べに行ったりしたよ。
どういうこと？
あの、A5 ランクの霜降りのとか。
ありますよ、
私。それもお誕生日のお祝いで行ったことありますけど、あれもそんなに食べられないね。
まあなんか量もあんま多くないでしょ。
多くないけど、
なんかこんな女中さんみたいな
人が焼いてくれるんですけど、あれって要は霜降りステーキの薄切りでしょ、
うん、
で、あれおかわり、まあ、何千円か出したら食べられるけど、
うん、
結構さ、霜降りってさ、半分脂身じゃん。
いや、もうしんどい。
おいしいけど、でももうちょっと食べられると思って作ってもらってる間にお腹がいっぱいになってきてさ、
胸焼けし
てくる。で、食べる、おいしい、でも偉い、しんどいとか思いながらね。
いや、だから自分でまあなんかちょっとたまにいい肉食おうかなって思った時に、やっぱいい赤身が今一番おいしい。赤身のええとこ買ってきて、すき焼きとか軽く破ったりするのが、
牛脂がやっぱいい牛脂使うと安い肉も美味しくなるんだって。
うん、
うん、
いや、どういうこと？焼き油をってこと？
そうそうそう、
そんな塊みたいな。
そうそうそう、だからなんかその安い輸入細切れ牛みたいなのね、
はいはいはい、
あのすき焼き肉と、うん、あのをその和牛の牛脂で、
うん、
でこうすき焼きのと美味しくなるんだって。
まあ、なんかね、スーパーでご自由にお取りくださいみたいな、なんかちょっと得体の知れない、
うんうんうん、まあもらってくる
みたいなやつと、うん、肉屋で買うとね、ちゃんとあの本当にこの油の一切れが入ってて、うんうん、
あっちの方がいいらしいの。
焼いてものなんか跡が残りますよね。
うん、 たまには牛肉も行きたいね。
いい肉はね、ね、前からね。
また今日も鳥でしょ。
鳥です、はい、当たり前じゃないですか。
はい、はい、またね、続きね、やってまいりましょうね。今日はここまでね。
ああ、ここまで、
はい、お便り紹介いたします。
手紙、
はい、長崎のよりよりさんからいただきました。よりより、
はい、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。NHK の朝ドラ、らんまんを見ていると、旧幕時代という言葉を使って、幕末から明治にかけての時代の流れが分かりやすく説明されていました。
うん、
渋谷が舞台になった回では、旧佐賀藩のお殿様のお菓子で南蛮がルーツのボーロが出てきました。九州では丸ボーロと呼んで、馴染みのあるお菓子ですが、おもれきの西洋料理南蛮編で紹介されたカスドースや、
うん、
鶏卵そうめんなど、うん、舌がしびれるほど甘いお菓子に比べると甘さは控えめです。江戸時代、幕府へ納める以外の砂糖は一度大阪に集められた後全国へ運ばれました。正規の流通ルートに対して福岡藩と佐賀藩は長崎警備の見返りとして、うん、長崎で直接砂糖を買い付ける特権を持っていたので菓子屋の数も多くありましたが、佐賀藩のお殿様は砂糖を贅沢に使うことを良しとしなかったそうです、
うん、
この堅実な土地柄が江崎グリコや森永製菓など日本を代表するお菓子メーカーを生んだ理由なのかもしれませんといただきました、
はい、
佐賀や福岡は砂糖がちょっと手に入りやすかったんだ。
まあ、基本当時はね、長崎南蛮じゃないか、まあ、長崎からの貿易品で入ってくるんで、
うん、
福岡藩と佐賀藩って長崎の警備をね、うん、毎あの1年交代でやってましたから、うん、まあ比較的
融通してもらえてたんでしょうね。
うん、
江崎グリコも森永も九州出身なの？
ね、いや僕もこれそう初めて知りましたけど。
江崎グリコって大阪じゃないの？
グリコってね、関西、まあ我がルーツがどういうあれなんでしょうな。
ね、うん、21面相の
21面相じゃないでしょ。
怪盗20、怪人21名そうだっけ。
あのグリコ森永事件ね、
グリコ森永事件のって、これどちらも九州だったのかな、ちょっと詳しく知らないんですけどね、うん、大好きです、ケリーさん、グリコも森永も。
例えば
あのミルクキャラメル、
森永の黄色いやつね、まあ、ザ・キャラメルって感じです、ね、
あのさ、グリコのさ、アーモンドチョコって今見ないよね。
グリコのアーモンドってどんなやつ？どんなやつ？
あの箱
スロットやって、
そうそうそう、
あのポコポコポコって2列にな
んていうの、ポコポコしたやつ、あのなんだ、
あれ
カリカリしたアーモンド入ったやつ、アーモンドチョコって
銀河みたいね、
そうそうそうそうそうそうそう、
あ、
半円型っていうの、
桃江ちゃんが CM してたやつな、昔
そうそうそうそうあれって今見ないね、あれ200円ぐらいするやつ、
帰省の時に列車に乗る時だけ買ってもらったんです
よ。今見ない、あれでも絶版なのかな。
ああ確かに、あのこうスライドすら
運んないな。そうキャラメルあるけどさ、あのその
2個なんだっけ、あのもう一個の引き出しみたいなのにポロポロポロって入ってるのが、
あれ明治とか、
あれ明治
とかさ、ロッテから出て
ない、チョコ
とあれ150-160円でゴロゴロ入って、あの発泡白
いのみたいな、半円でしょ、
そうそうそう、でアルミで包装されてるやつ、
丸っこいのが違う、
違う、キョロちゃんのでっかいやつでしょ、そうそうそう、言ってるので、うん、あれは見るけど、あのグリコのアーモンドチョコ
確かにないわ、
ないでしょ、
言われてみて思い出したわ、あ確かに見ないね、
うん、
今ならバカ食いできるのにね、
できる
で経済的には
アーモンド、あれやっぱカリカリしてて美味しかったじゃん、
コーティングがね、してましたね、飴みたいなやつでね、
う
ん、
そうそうそう、あれ
ロレロレして
ね、時々思い、そうそうそうそう、ロレロレして、そうそうそうそうそう時々思い出してはスーパーとか行って見るけど売ってないんだよね。
あ確かにな、言われてみれば最近見ないね、うん、
ないでしょ、 もう絶版なのか限られたところで売ってんのかね。
え、あれがグリコ、
グリコのアーモンドチョコじゃないの、
アーモンドチョコ、
うん、また探しといてくださいね、うん、はい、番組からのお知らせです。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください、
はい、
番組へのお便りは X またはツイッター、番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、うん、X は、ひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
じゃあ水月さん、それは宿題ね、
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら、
さようなら。